素晴らしい臨在の時間でした。皆さん、臨在というものはそんなものです。わかりますね。ああ、イエス様がおられるんだ、こっちにおられるんだ。天軍電子も、ね、この場所で賛美を捧げてる。それが臨在ですよ。臨在の中で礼拝が捧げられることよ。今主からのメッセージを聞く時間です。ヨハネの8章ですね。今日は8章です。8章の11節12節読んでみます。
彼女は言った、誰もいません。そこでイエスは言われた、私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。イエスはまた彼らに語って言われた、私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。
ハレルヤ。祈りましょう。天皇と様、感謝いたします。今日のこの時間、この場所に主を臨在してくださり感謝いたします。私たちのこの賛美の中で住まわれる主よ、私たち一人一人を触り、全ての問題を全部ここに下ろすことができるように、主よ、この時間を祝福してください。御言葉を聞く時間です。御言葉の中でも聖霊様お願いします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。東京からも家族が来られました。ハレルヤ。この彼女が言った、誰もいません。じゃあ、私たちがよく知ってる官人の現場で捕まえた女、その女をイエス様が生かしてくださいました。生かされて、この石を持って彼女を撃とうとする人たち、その人たちがいますかとイエス様が聞かれると、彼女は言いました、誰もいません。そこでイエスは言われた、私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今から決して罪を犯してはならない。イエス様が彼女の罪を許してくださいました。許した後で、今から決して罪を犯してはならない。本当にこの御言葉、決して罪を犯してはならない。罪は許されたんです。罪を許されて決して罪を犯してはならないということを、その答えが何か、その答えが12節です。彼女が決して罪を犯さないようにされる、その答えが12節なんですね。だから、この12節を知らないと、彼女がどうやって、罪を犯さないで生きるか、これはもうまさしく私たちよね。私たちも大きな罪を許されました。イエス様が私たちの罪全部を背負って十字架にかかって、それを葬ってくださったんですね。イエス様信じる瞬間、これを水浴したと言われるような現象が起こったんです。もう現場で捕まえて、もう石で殺される、そのような人です。これは私たちもそうなんですけどね。これを許されたんです。許された後で、またあなたは罪を犯してはならない、決して罪を犯してはならない。しかし私も含めて今日も罪を犯したでしょ。そのことですよ。そしたらどうしたら罪を犯さないようにするか、その方法が何か、それが答えてくださることを、木が 12節にあるんですね。12節を見るとイエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。イエス様が世の光だと。この世の光、私に従う者は決して闇の中を歩むことはなく命の光を持つのです。これがキーですよ。私は世の光、イエス様が世の光です。この光が私たちの心を照らします。世の光、私が世の光です。この世の光を従う者、従う者は決して闇の中を歩むことなく命の光を持つのです。この御言葉が彼女が決して罪を犯さないようにされたんです。イエス様が世の光です。世の光、それを照らしますね。私たちの心を照らします。それで私たちが自分が罪があるということが分かります。じゃあこの現場でね、パリサイ人たちがこのイエス様を告訴するために、現場で男性は捨てて女性だけこうね掴んでイエス様のところに連れてきました。じゃあこの律法にはこのような人を石で打ち殺すように書いてあります。あなたはどう思いますかと、そのように、このイエス様を試すんですね。イエス様が律法通りに石で打ちなさいとすると、いつも許しと愛を言われたイエス様が自分は矛盾になるんですね。じゃあそしたら彼女を許してあげなさい、解放してあげなさいとすると、もう律法を犯す、まあ本当に律法攻撃の対象になってしまうんです。じゃあこの中でイエス様が光が輝く、世の光、それで指で書くんですね。地面に指で書いて、御言葉です、御言葉書いて、もう一度書く。御言葉のそばで名前を書いたかもしれない。これはもう聖書には何も言ってないからね。しかしあなたの中で罪がある人は先に石で投げなさいと、そのように言われるんですね。これが彼らの心の中でこう響きました。みんな罪意識を持って帰ったということですね。旧説、
彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。
この一人一人がね、全部連長者から始めて一人一人出て行き、イエス一人残された。女はそのままにいたということですね。じゃあこのことですよ。どうして彼らが変えたか、そのことよ。この答えも12節です。世の光、光が御言葉を通して彼らに照らされた。それで聖霊が語ってるんですね。何を語るかというと、霊の機能ですよ。これが霊の機能。私たちの中に霊というものがあって、その霊をこう照らしますね。霊には直感というものがあって、良心というものがあるんです。良心というもの、この良心と直感、このこれを通して私たちが主と交わりをするんです。霊の機能です。私たちが神様に似て作られたと言われるのはこの機能です。神様は霊です。霊にはこのように直感、良心というものがあるんですね。私たちの中で それがあるんです。善悪を識別する神様の御心が何が善であるか、もう意思で今彼女を撃つとする、それでこれが律法を守るものだと、そのように10万になってね、怒り10万、暗闇10万、それで来たんです。そのところに良心が働きました。聖霊がね、その時にはイエス・キリストです。イエス・キリストが御言葉と聖霊の光で彼らの心を照らしました。良心を照らしたんですね。それでこの善と悪を判断するその部分、それで罪が本当に何であるかということが、御霊によってあなた方が罪がない人が先に石で打ちなさいということで、クッと芽生えるんですよ。良心が痛いんです。だから連長者からこの若者も全部良心を持っているから帰っていったということですね。これが神様の統治ですよ。統治、私は世の光ですということはそのことですよ。光が照らすのは霊ですよ。霊、霊を照らします。死んだ霊がびっくりするんですね。このことをしてはいけないんだ。良心ですよ、良心。それで直感ですね。直感というものは知識、感情、意思、そういった魂の勝手を通らない。わかる、そのすぐ、これはいけないんだ、彼女を意思で打ってはいけないんだ、私も同じ罪を犯したんではないか、こう指でこの主が御言葉を書いて、そのそばに名前を一人一人書きました。それで分かる、ピューッと照らされる。これは霊の感覚ですよ。霊的感覚。それで神様の啓示ですね、啓示をこのような感覚で聞くんです。霊的感覚で私たちが礼拝するんで、礼拝、礼拝もまた神様との交わりもこの光が照らされ、それで私たちの霊の機能の中で良心、直感、直感は説明ができないんですよ。分かる、分かった、本当だ、私も同じじゃないか、良心と直感がシュッと来るんですよね。だからこれいけないんだ、私があの人意思で打ったら私も打たれる、そのことがすぐ分かる。説明じゃない、ここで長く説明したんではないんですよ。ただ指を書いて、あなた方の中に罪がある人が先に石を投げなさい。誰もできなかった。これが皆さんどう説明する？イエス様が光よ、この世の光、私は世の光です。この光を従う者、従う者、従う者、いつも主が私たちがこの世の中で生きるとき、この光を照らして私たちの良心を刺激するんです。どうしてあなたはこんなことを言ったか、あなた自慢するための言葉だったか、これは良心が指しんですよね。これ霊が正しく機能するとき、そうなんですよね。その話を知った動機は何だ、それを聞くんですよ、主が。だから悔い改めに主がこの 霊の機能、良心を通して語るんですね。それで分かる、間違った、私がその話は主の栄光ではなくて 私を自慢するためだった、うん、それが分かって悔い改めるんだよね、うん、人間はそれをね、この良心と直感、主の照らし、光、うん、だからこの光、主から来る光は生かす光です、ね、そしたら御言葉を自分でね照らしますね。それで、ああ分かった、これは私のため、私を、うん、表すためだった、うん、それですぐ悔い改めに導かれるね。私たちはいつも自分を自慢したい、ね、ああこの建物、立派な建物、これしたことは私のこの手の力がしたと言うんですよ。そのことで人がつまずくんです、うん、自分が一度栄光を受け始めたらどんどんどんどんそれを呼び寄せるんです。人の称賛とともにどんどんどんどん自分を、上がわきがある、自分を立てるための上がわき、うん、それでもっと刺激、もっと刺激、あとはもう情を作ってしまうんですよ。情を作っても満足がない。だから人間が自分を高めるときに満足が来ないから、結局人間を空俗化する。それで堕落して、それでバベロンに捕虜になって、滅びる、全部壊される。だから主はその前に私たちに光を照らします。そして良心を刺します。どうしてこんなことしたか、うん、主を許してください、私があなたの栄光ではなく私の栄光を求めました。これはもうとっても祝福ですよ。その時こうすぐ自分のことを気づいて変えること、それで主の喜び、主の平安、それがいつも私たちにあるんですね。だから私たちはこの世から来る喜び、この世から来る平安、この世は自分たちの平安と喜びを持ってるんですけど、肉の欲、目の欲、この世の暮らし向きの自慢です。このことですね、この喜び、それも満足がないんですよ。肉の欲求、肉の欲、それで喜びを求めようとするとどんどんどんどん上書きが、砂、砂よ砂、喉が渇いた人が海の水を飲んだらここに塩気がつけてもっと乾く。だからね、健全な自分の家庭を捨ててさまよう、ね、もう全部持ってる人たちがこんなことするんですよ。それでも満足ができない、自分一人で赴任しても。この女性も赴任の現場で捕まえたんですけど、自分の夫に満足ができない、自分の妻に満足ができない、やりほったよやりほった、どんどんどんどんやりほった、もうあとはもうスワッピン、もう子供たちがいるところでこんな話をしていいか、もう動物よりも汚れて堕落する、けれども満足がないのよ。だからドイツとかでは動物とそれを結婚することを認めてくれとデモするんですね、ワンちゃんと結婚したい。 から動物でしょ、その次はロボットだよ、ロボット。今ロボットが AI 技術でそういった、ね、妻の役割、夫の役割をするロボットも出てるんでしょ。これが一体になるよ、一体。私たちが動物と一つになると動物の体になる、ロボットと一つになるとロボットになる、人間の人格が完全に飛んでいく、神の形で作られたものがね、完全にアウトよ。だからそのような人間ですよね。私たちの中には満足というものはこの中に霊という機能があって、そこに主の霊が照らされる時だけ本当の満足がありますよ。これは天国の満足よ。天国が来るんですよ。天国はあっちだこっちだなくて、あなた方の中にあります、うん、喜び、平安、義、清さですね。義、喜び、平安、御霊によってこのような喜びがあるから、私たちはこれで満足よ、ね、この世のものを触りたくない、うん、だから律法がね、こう怖い顔で石を持って殺してしまうから、これを犯したら。けど全部犯すよ、うん、人の前では怖いからそれをしないふりをするけど、チキラカセになる、ハイデスになる。夜中にはハイデス、昼にはチキラカセ、博士の顔をするけど、もうとんでもない行動をする。夜には人が見えないとこに自分一人で行った時には、なぜ、満足がないから。人間の満足はね、ここに霊があるから、霊がポッと来る時満足よ、ね、表現ができない満足ですね。さっき私たちはね、賛美一曲をする時から、もう主の臨在がクーッときて、うわー、もうお金で買えない、権力で買えない、この世の肉的な何を食べてもこんな満足がないんでしょう、ね、金曜日に少ない人数だけ集まるんだけど、もったいないよ。私たちここに出席しなかった人たちはね、この雰囲気、この臨在、この満足ね、ここにピョンと来る、その満足がある人がナイトクラブに行こうとする思いはないんでしょう。それはもう思いもしない。だから皆さんのように夜このように集まって主の臨在を求めてるね、うん、それが霊の感覚よ、霊の感覚、うん、それで、ああ主が私を愛しておられる、レプタ二枚を主に全部捧げた、ヤモメのように、うん、この主との交わり、主との関係、これが従うことですよ。いや従いたくないのに、もう苦難がある、もうなんかね、自分が犠牲したかのように従うんだと表現は違うよ。もう嬉しくて嬉しくて全部捧げる、自分を捧げる。だから従うという言葉、うん、だから今から絶対罪を犯してはならないということは、うん、そのことです。もちろん私たちは、自分の足にゴミがついてくるのは避けられない、つまずきを避けられないと主が言われるんでしょ、うん、この世の中でサンダルを履いて生きる砂漠のイスラエルでは足が汚れるよ。これは運命的になって、だから水浴した人が手足を洗う、それはもう 避けられない。だからイエス様が弟子たちの足を洗ってあげたんですね。ペテロがいや私は洗わないでください、これ洗わなかったらあなたと私は関係がないから、関係の部分よ、びっくりして全部洗ってください、一度水浴した人は手と足を洗うんだ。私たちはこのように関係の中で自分につけてくるゴミ、自分が、ね、思ってもないのにポンと入るものもあるし、栄情もあるし、もういろいろこの世は砂漠よ。いくら靴下3枚を履いても足は汚くなるよ。だからそれは誰かによって許されなければならないし、自分も許していかなければならない、そのことです、だから私たちはこのようにして主に従っていく、許す、その関係ですね。だから今から絶対罪を犯してはならないというものはその意味よ、神様の中にいるものは罪に定められることはありませんということね。だからそのことであなた方はこの今から絶対罪を犯してはならないという言葉の意味がその、私たちはイエス様から水浴されて許されて、まだ従っていく途中で現れるから罪を犯さないんだという意味じゃね。だから私がこのように運命的に、足が汚くなるし洗ってもらうものだ、だから私も人を憐れんで洗ってあげる、そのことを学んでいくのよ。これが光が私たちを教えてるから、人間はね、この塵で作られてる、それでこの地上で塵を踏んで歩むものだ、だからその存在を主が教えてます、それで良心と直感というものがね、分かるね、それが主の聖霊の光によって、聖霊は御言葉とこの光で御言葉でそれを教える、あなた方の中で罪がないものは先に石で投げなさい、罪がない人は一人もなかった、これが人間の本質よ。それがね、主が光として暗闇を照らすときに分かる。だからこの女性はイエス様の前で悔い改めました。許されて悔い改めたんですね、悔い改めて許される、許されて悔い改める。悔い改めは何でしょう、ね、暗闇と怒り、まだ意志を持ってるこの怖さの中で悔い改めができるか、不可能よ。ただ恐れる、石で打たれるんだ、立法の石がどんどんどんどん飛ばれる、そこで悔い改める人がいるか、ないよ。だから悔い改めというものはこの立法の御言葉が書かれて、聖霊の光、私は世の光です、光、イエス様の光が来る時御言葉が分かる、自分が分かる、自分が罪深いものであること分かる、暗闇の中ではこれができないけど光の中にはできる、光が、それで その光が私たちの霊の機能に働く。良心、また直感、ああ私は同じ罪を犯したんだということですね。それで、連長者から次々自分の家に帰ったと、だからこの2つの機能が私たちに主から作られている。これが霊ですよ。それに主の霊、聖霊ですね、聖霊の光が私に語る。私はあなたを罪に定めない。何か起こったんですよね、悔い改めば。私はあなたの罪を定めない。今から罪を犯してはならない。これは主が保証することよ。彼女の意思でできるものは一つもない。主の光、その光、私は世の光だと。私に従う者は命を得る。従う。だからここに彼女に対するメッセージ、私たちに対するメッセージ、罪を許されたクリスチャンたちのためのメッセージを、主のところに、主の御言葉、だから御言葉と聖霊ですね、御言葉と聖霊、御言葉をただ読んで、私の知識、アダマの知識になる、それが私の中の心の中で、来るんですね、それが霊の機能ですよ。だから御言葉が分かる。他の人をこう意思で投げるための御言葉じゃなくて自分に来る、ね、それで自分が悔い改める、悔い改めると何が起こるかというとね、イエス様の血潮が湧くのであります。それで私の中にある罪を全部洗ってくださる。これはイエス様の約束ですよ、罪を犯すと、ね、暗闇の世界が動きますよ。悪霊たちが動きます。悪霊はただ殺したり盗んだり滅ぼすることだけします。罪を犯したらそうなんですよ。律法から私たちが外れるとサタンがその人を握るんです。だからいろんな悪いことを起こしますね、あの者たちが。だからサタンというものは逆らうという意味よ。御言葉に逆らう、逆らわせんで、それを食べなさい、食べなさい。御言葉、主の命から離れるようにいつも誘ってる。それでそこに何かあるかのように人間を誘う、不貧困を起こす。サタンが知った。それで不貧困を犯したらもう殺すんですね、周りの人たちを、石を投げる。今ドラマとかよくそれを作るんですね、立派な男性、立派が何かわからないけど、ヨン様のようなものが出て不貧困を起こす、家庭を捨てる。それを真似するんですね、人は。 その真似した後からものすごい総攻撃、石を持って投げる殺そうとする。早く死ね、お前のようなものは生きる価値がない、お前のようなものはもう祝福される権利がない。クククに投げる。これがサタンの作戦ですよね、だから在籍感、それで人をこう追い込むんですよ。全部放棄して全部終わるように在籍感でこう人をこうクククし縛る、投げる。しかしイエス様はその場所で、皆さんと私を生きる道を与える。イエス様が来られたのは命を与え、もっと豊かに与えるためであります。だから身代わりになっているイエス様が彼女の罪を全部背負って、もうすぐ後なんだけど、霊の世界ではね、時間と関係がないんで、もうこの女性のためにこの許したその罪をイエス様が全部背負って十字架の上に、登ったんです。今は2000年後の私たちの罪を背負って十字架でそれを処分してください。イエス様が来られる700年前のイザヤの時代にも、イザヤ53章で、彼は私の背きの罪のために差し通され、咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって癒された。だからもう、このイエス様は昨日も今日もいつも変わることがありません。霊の世界、今もね、天に葬られた小一時がおられる。また黙示録中3章にはね、この葬られた小一時の命の書に、この世界のもといが作られる前に葬られた小一時の書だと書いてあるね。だから私たちは三次元の世界で生きてるから、過去現在未来があるんですけど、霊の世界では関係がない。だから主が私たちのためにイエス・キリストを用意してくださって、そこで全部ね、両親にこの照らされたものを全部告白させて、これを全部集めて、それを処分してください。それでイエス様はよみがえられましたね。誰でもキリストのうちにあるものは新しく作られたものです。だから皆さん、このイエス様が彼女に今から決して罪を犯してはならない、あなたに罪に定める者がいるか、誰もいません、私もあなたを罪に定めない、あなたがもうすでに罪を告白して、全全ての人々の前でイエス様の前で告白した罪はイエス様が担当したんだ。今から、決して罪を犯してはならない、その方法を今日一緒に考えました、それはイエス様と共に歩むその人、主の臨在の中でいる人々、その心の中で主の照らしを受けて、良心と直感を通して満たされて生きる人、 その人が主に従う人です。御霊によって歩みなさい。御霊によって歩む人はその平安と命がある。ローマ書8章にね、御霊と共に歩む、そこに、ね、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことはなく、サタンですね、闇なく、決して闇の中を歩むことなく命の光を持つのです。命の光を持つ。皆さん、天国を皆さんが今命の光として持っているのであります。天国はあっちだこっちだではなくて、あなた方の中にあります。ハレルヤ。だから私たちには、ね、罪の許された、まだ許される、許されるでしょう。ハレルヤ。それで喜びを持つんです。石を投げる人々が今いますか？いません。これが重要ですよ。皆さんを責め続ける、皆さんを殺そうとするものがいますか？イエス様は言われます。誰もいません。私もあなたを罪に定めない。この状態いつも保つように、主の名によって祝福します。イエス様も責めない。私、この私は私自身のためにあなたの罪を許し、思い出さない、思い出させるのは暗闇の勢力よね。だから思い出さないということ、だから私たちがね、悪霊と戦ってるんですよ。暗闇の勢力と戦って、悪霊をイエスの御名によって出ていけ、こう私たちがこのことを言ってるんですね。悪霊はどうやって、私たちから影響力を失うかというと、悔い改めることですよ。悔い改めたらイエスの血が湧くんですよ。それで体全体にこれが広がって、悪霊を全部溶かします。溶かして、イエスの血潮には力があります。ね、神の国がイエスの血潮とともに臨在し、癒しと許しと祝福、アブラハムへの祝福を与えて永遠の命へ導いてくださいます。だからこのように、この私に従う者は決して闇の中歩むことなく命の光を持つ、ね、これは永遠の命です。皆さんと私を癒す命です。許す命です。アブラムの祝福の命です、ね、だから皆さん、決して私たちはそのサタンに騙されないように、悔い改めというものは律法を犯した時もあるんですけど、不信仰を悔い改める、罪について聖霊様が来られて罪について言われるんですね。罪については彼らが私を信じないからということです。だから信じないことも、だから罪が許されてる、イエス様が罪を許したということを信じない、半分くらい信じて、私がもっとなんか良いことして半分足りない部分を満たそうとする、それ絶対ダメですよ。イエス様が全て許してくださいました、だから自分に石を投げる人が 霊的に見てください。投げる人がいますか？いません。私もあなたに投げない。今から決して罪を犯してはならない。罪を犯さないための中二節を今日一緒に考えました。主と共に、光と共に生きるよって。そしたら私たちは罪に定められない、ね、罪をいつも告白して、毎日罪を告白して、洗って、これはもう運命的にそれを、足が汚くなるからです。それで自分も人を許す、これが良心。私たちの中で主が語ってくださる良心です。直感です、ね、霊の導きです。じゃあ祈りましょう。悪魔はこのような私たちを攻め続けるんです。昼も夜も攻撃する、ね、私たちが少しでも不信仰を持とうとすると攻撃が始まるよ。だから皆さん、私たちがね、しっかり御言葉で立って、イエス様が言われるんでしょ、あなたに石を投げようとする者がいますか？誰もいません。私もあなたを責めないけど、私に従ってきなさい。私は光だ。イエス様の光を従っていけばね、勝利します。ヤウェ日誌です。勝利です。このように皆さんの今心の状態で、投げる人がいますか？以前お前まだ残ってるよ、罪を犯したその部分残ってるよ、頑張れよ頑張れよ頑張れはない、なくてもいいよ、許されよ、許されたものをそのまま受け入れてください。彼女はそれしかないのよ。皆さんと私はそれしかないのよ。まだ決して罪を犯してはならないというその部分もイエス様が責任を取ってくださる、ね、イエス様に従えば、ね、聖霊の光と良心と直感に従えば、ね、皆さんと私の中で喜びをいつまでも保つことができる。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。